皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回は子どもの上昇志向についてのお話になります。こちらリスナー様からも質問が来ており、まずこちら読まさせていただきます。ニックネームなおさん、愛知県にお住まいの方です。小川先生、富山さん、いつもためになる放送をありがとうございます。小5の長男、中学受験をさせるつもりではなく、割と伸び伸びと育てております。それでも塾で行われる模試や英検など、自分の実力を意識する機会を設けているのですが、どうもその結果に対するリアクションが薄いと感じてしまいます。ケアレスミスなどに対するもったいないという気持ちや、順位を見て、悔しいと思う点があまり表に出てこないように感じています。田舎の和気あいあいとした環境は人格形成に良い形で出ているのですが、反面全体的に上昇志向に欠けるところがあり、塾での友達作りを進めたり、大人数で受ける会場を選んで模試を受けさせたりして、今の環境の外を意識するよう仕向けているのですが、なかなかうまくいきません。何か良い方法があればご教授お願いしたいと思います。とのことで、なおさん、ご質問ありがとうございます。まあ、どうやってこの子供を上昇志向に気持ちを向けさせることができるのか、なんていうか、その競争に打ち勝つような負けん気っていうんですかね、まあ、こういった上昇志向、負けん気に関する親御さんの悩みは非常に多いということで、このあたり小川先生の方にお話を聞いてきました。
これですね、今すごく多い話題でして、実は一言で言うと、昭和平成価値観の親世代と令和を生きている子どもたち世代の、もうそもそもの社会的価値観のギャップがあるっていう、まず前提があるんですね。で、まあ、どういうことかというと、昭和平成っていうのは、まあ、資本主義的な順位をつけて、序列の上の方に行けばいいことがあるという、ピラミッド思考型といいますかですね。なんかこう、人よりも優位であれば得するみたいな、正直なところ。でもお金とにかくお金儲ける、出世する、偉いんだ、それが。で、ワークライフバランスも、まずはワークで社会的ポジション取ることが先。で、下向きに頑張ってきた世代が、まあ、親世代以降。だけど、以上だけど、子供たちってのは、まあまあ、すでに、これ世界的な傾向としても、物質的に満たされてきていて、まあもちろん一方で貧困の問題はあるにしてもね、ちょっと置いといても、その、多数派の部分としては、やはり満たされている。かつ、成熟していて、社会の変化が、IT とかの変化があるように見えつつも、生活のポジションとして劇的なアメリカンドリーム的なものっていうのは起きにくくなっているわけですよね、先進国は。で、そうなってくると、日々の安定であり、和やかな毎日が継続されればいいというふうに自然と感じるようになるのは当たり前のことで、人の心のありようとか脳の作られ方から言って。だから子供たちって満たされた社会に生まれ、また親御さんも知識をたくさん得た中での子育てだから、まあ、至れり尽くせりなんですよね、今。じゃあ、別に頑張る必要を感じないわけですよ、子供たちとしては。
なるほど。
うん。で、その中でも自分の好きを見つけたり、興味を持つ部分が見つかった子は、もちろんそっち側に邁進すればいいし、そのために何かしら勉強であったりとか選ばれる必要があるとなれば頑張るでしょうが、まあ今現在ほどほどに楽しいからいいよという子に順位を気にさせようっていうのはなかなかこれね、無理筋で、で、かつそこで順位を意識させることがその子のハッピーに本当につながるのかってこともちょっと落ち着いて考えた方がいいんですね。今上昇志向という言葉がありましたが、上昇する必要って本当にありますかっていうのをむしろ僕は問い直したい。上昇しなかったら何か困るんでしょうか。もし困るとしたらそれはどういうことで困るんでしょうか。就職できないんでしょうか、本当に。大学に行く勉強等をしなくなるんでしょうか。 上昇志向と学ぶことは本当につながってますか。そのいった一個一個ですね、ちょっと親御さんに問い直しを自らにね、していただいた方がいいと思います。で、人と競い合うことなく自分を高めるということは別に矛盾しません。普通に起きることで、人格的な部分でも学びの部分で豊かになっていく、自らがね、精神的な豊かさを得ていくということと、人との順位を決めることは別の話。順位というのはペーパーで点数をつけて、選ぶ、選ばれるの関係では分かりやすいものですけども、自分自身の生きていく道を決めていく中においては、まあ、順位を必要としない生き方っていうのも今は現れてますよと。かつ、キャリアという部分でも、パラレルキャリアということが普通に言われていて、いろんな副業というか、さまざまな仕事の組み合わせによって人生を形成していくのが、当たり前の時代にも変わろうとしていって、そうしたときに、競い合うことではなく、自らの到達したい具体的な像、目標設定をし、そのために必要なことは取り組もうよという、自分自身への約束。いや、自分自身がありたい姿を持たせてあげた上で、それに必要な学びであるとか努力を教えてあげて、自分のために頑張ると。それは他の人も頑張ってた、頑張ってる人もすごいねと言いつつ自分も頑張る。そういった生き方は当たり前に今あるよねというところを、この親世代は理解していく。自分たちが育てられた時の点数を気にしたり、まあ順番でね、会社のランクがあったりとか、感覚とは違う時代になってきたかなというのは理解するといいんじゃないか。で、あとですね、まあまずちょっとここ今大きい話しましたけど、すごく大事なことまで一度考えていただきたい。上昇志向と幸せが本当にイコールかつながるかなくてもいいんじゃないか。その問いに対するご自身なりの答えを見つけてほしい。もう一つ、お子さんは人格形成に良い形で出ていると。ということは、まあ仲良くしてるんでしょうけど、競争するしない以外の部分でのそもそものこの子の持ち味。どういった時に集中力を発揮したり、意欲的になったり、楽しそうにしているか。そっちにもっと目を向けた方がいいでしょうね。本人がどのように自分を成長させたいと思っているか、伸びていきたいか、どういった人たちの中で生きていきたいと考えているか、という視点に立って生きていく場、これから過ごしていく世界の広がりを一緒に考えてみたらいいんじゃないか。今楽しい仲間があったとして、じゃあ外に出たとき、東京に行けば、アメリカに行けば、シンガポールでは、場所を広げていく中で、こんなコミュニティがある、こういう取り組みやってる人がいるよ。いうところを教えてあげて、興味を持つ材料を見せてあげるというのがいいんじゃないかな。少なくともテストの点数がどうこうの世界は本人が関心がないって教えてくれてるんだから、それを点数を気にする子にどうすればいいですかではなくて、今本人の心が動いているものが何かを含み取って、そこを手がかりにこの子の5年後、10年後のライフキャリアをどう手伝っていくかって観点で考えてみたらいいんじゃないかって、僕ならそうするかなというふうに思います。
まあ、小学校5年生で中学受験をさせるつもりでもないというところもあると思うので、いろいろ幅広く勉強以外でも目を見ながら育てる、伸ばせるポイントっていうのを見ていくっていうような感じですかね。
親が今現在の10代、20代でいろんな分野で活動している人たちの育ち方や世界観を知る方がいいでしょうね。40代、50代の人が40代、50代、60代の言うこと聞いてたって子供の参考にならないですよ。はい。子供たちの未来はもう僕らからしたら、僕らも過去の人間ですから、その人間があれこれ考えたところで、子供の10年後、20年後の本当に道しるべになるかって、まあ邪魔ですよ。もっと10代、20代、今現在リアルに社会に出ていこうとする、出始めた、そこで広げている人たちから学ぶという、若い人たちから学ぶということも、大人の力の一つかなという気はしています。
子どもの上昇志向に関するお悩み、同じように考えて悩んでいる親御さん、かなり多いとのことですが、小川先生の方では、まず 今の社会全体の構造がこう物質的にも恵まれ、競争といった環境から変わってきているという認識を持った方が良いということで、まあ、その認識の上で親御さんとしてどのように子供が育ってほしいのか、そしてそれが無理なく子供の長所を伸ばす形で最終的に子供の幸せにつながるようにするにはどうしたら良いのかということを考えてほしいということでした。まあ確かにこの競争意識が薄れてきている中、まあ元気とか相手に打ち勝つっていうこういう根性論みたいなものですかね。わー、育みにくいような気もします。まあ私たちのこの後の世代を見てもですね、ゆとり世代とか、悟り世代と言われるような、まあ、言葉もあったりしてですね、こうだいぶ私たちが過ごした子供の頃の環境とは変わってきているような気もします。まあ、よく聞くちょっと笑い話的なところでは、その平等社会をこう歌うあまりですね、幼稚園とか小学校の学芸会とかですかね、同じ主人公役をする子が何人もいたりとかですね、もう私たちの頃では考えられないようなことも結構目の当たりにしている親御さんも多いのではないかなと思います。まあ、個人的にはですね、その他人に負けないで頑張る、まあ、プライドみたいなものですかねっていうのはあってほしいなっていうふうには思ったりもするんですが、確かにこの10代とか20代で成功しているとか、幸せに生きている子たちを見ていると、まあ、相手を蹴落とす、そして自分が一番になっていくというよりも、なんかこう仲間に引き入れてお互いの個性を補完し合いながら成長していくという形が本当になんかよく見るようになったなというふうに思います。まあ、このあたりは今現在のこの世の中で幸せに生きていくためにはどういう観点で子育てをすればよいのか、まあ、もう一度ちょっとフラットな目線で自問自答してみるのがいいのかもしれませんね。さて、今回ご紹介しましたように、この子育て受験ラジオではリスナー様からのテーマのリクエストや、また小川先生への子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。